中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、那覇市社会福祉協議会から浦崎直樹さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあ浦崎さんはちょっと前回も壁打ちっぽくですね、まあ子どもの貧困政策どうだったんだろうとか、居場所どうだったんだろうとかっていうことをですね、お互い反省も含めながらやってきたかなと思いますが、まあ、ここ10年の特に後半ですねの中で、まあ、いわゆる食を、まあ、子ども食堂と言われている食べられない子どもに食を施していくというか、いうタイプのものからだんだん、いや本来子どものこの貧困状態、まあっていうのはこの経済の話だけではなくて、社会とか文化とかっていう新しい言葉出てきてね、文化的貧困とか社会的貧困、だからあらゆる困窮状態をちゃんと定義していって、そこを保障していくべきだっていう中で、生まれてきたというか、必然的に出てきた言葉もどうも昔からあるんですけど、やっぱり子どもの権利をどう保障していくかという動きとつながってくることになります。でそこの中で我々ね、一緒に仕事としてやったのが、やっぱ権利条例のフォーラムをですね、あれちょうどね、第30回かな、
はい、子どもの権利条約フォーラムですね、
全国キャラバンでやってて、沖縄でちょうど節目の時だった、
節目の時に2022
年、
その時にちょうどやっぱり議論も熟しつつあったし、これ必要だよねっていう中でこの話が来たということでですね、実行委員会組織して我々はここでね、一緒にやっていくっていうことになります。だからだんだんこの貧困っていうところをもう少し解像度を上げていって、そこで体験大事だよねとかね、社会生活大事だよねとか、学力とその、まあ、居場所というところから展開していって、権利大切よねというふうになっていきます。それでチャイルドフレンドリーシティとか、街づくりの中で子供をどう扱っていくかっていう議論がなされるようになる中で、あ、ちょうどいいタイミングだったのかなと。我々だけじゃなくて、全国の先輩方も同じような議論をずっとしてきたんだっていうところをね、目の当たりにして、とても僕の中では勇気になったのかなというふうにして思います。はい。まあそこを少し振り返ろうかなと。持っていますが、中村さんからじゃあちょっと、
そうですね、
どういうふうに関わったかということと、感想など
を、やっぱ子どもの貧困対策でいろんな事業をする中で、その事業者の方にお話聞くと、やっぱり貧困ってその経済的な子どもの困り感だけじゃなくて、いろんな面でやっぱり複合的に困っていて、その複合的なものに対応しようと思うと、この貧困対策だけじゃちょっと厳しいよねっていう話があって、いじめであったり引きこもりであったり不登校とか、いろんなものがあって、それに対応するための施策っていうのが行政にはないというところで、じゃあ条例をやっぱり作って、で那覇市の子どもにとって、保障されるべき権利って何なのっていうのを明確にして、それをもとに政策実行していく。そうすると、市長が変わろうが施策としては生き続けるんじゃないかというような話があって、そこをぜひやりたいなと思ったんですけどね。
その論拠をしっかり条例で示していこう
そうですね、
だったわけですね。
議会で取り上げてもなかなか最初はもう情報収集しますぐらいしか、返事がなくて、で那覇市は子どもの町宣言をしているので、そこが子どもの権利条約の趣旨にのっとって作ったような宣言だからいいんですみたいな、これを周知していくんですみたいな話だったのが2019年頃ですかね。子どもの未来応援 そのネットワークみたいなのが町内組織があったんですよ。子どもの未来応援プロジェクトとか。
そうなんですね。那覇市の
貧困対策 をやるために作った部署ではあるんですけど、そこ23課ぐらいが横断的に作ってるネットワーク組織があって、そこで、まあ、その、条例についても研究してくれっていうことで動き出して、ただまあ、コロナ禍で、まあ、いっぺんに止まってしまって、まあ、2022年頃からですかね、また動き始めて、それでやっとまあ、条例、かにこぎつけようというところですよね。
そうか。じゃあ市内、那覇市の町内での、の議論がここで育まれたってことなんですかね。
う
ん、
そうですね、
うん。土壌としてやっぱり子どもの貧困に取り組むための各課横断のものがあって、乗っかったという形になるんですかね。
そうですね。まあ権利条例を作ろうとしたらどこで議論するってなったら、やっぱそこがいいんじゃないかっていう形にはなったんでしょうね。
じゃあ出だしの頃っていうのは権利条例って何っていうレベルだったということなんですか。
那覇市が那覇市の条例を作る必要があるのか疑問みたいなイメージだと思いますけどね。
市として必要なんですか。
先ほどあった条例による、まあ、事業の継続とかそういう根拠にするまでじゃなくて理念とか宣言でいいんじゃないかという議論ですよね。
だからちょうどその時の学校のブラック校則とか、まあ、いろんなところでその教育に関してもいろんな課題も見えてきて、そこも含めてやっぱりその条例化する中でちゃんと研究して、教育委員会も、まあ、市長部局も子どもの権利について改めて考えていくべきでしょうというところが、まあ、那覇市としても考えなきゃいけないなと。
なるほど。別な視点も合わせて、出てきたっていうことも大きいんですね。そう考えると。
そうですね。そうだと思います。
そうだよね。食料が足りないとかっていうところだけで見てると、やっぱりだいぶイデオロギーによってしまうけど、
子供の貧困ってなると本当に 一部のというか、まあまあ先ほど言った29% とかになると、残りのじゃあ7割はどうでもいいのかってなると違う、っていうところでのやっぱ権利、まあまあ拘束とか。いろいろな部分ですよね。
子ども全体を見渡すと問題が多かったというところを、
貧困だけじゃ解決できないさまざまな問題、
ということで権利という言葉がもともとあったんだけど、那覇市でも議論されるようになってきた。
そうですね、
そうか。そのタイミングでの、フォーラムっていうのは、じゃあ割とちょうどいいタイミングだったのかなと思って
ですね。そうですね。まあ、議会で取り上げる方も増えてきてたので、勉強会しましょうって言ったら、まあ、14、5人集まっていただいて、そこからじゃあフォーラムの実行委員立ち上げようっつって、その僕らでやる分科会のその実行委員会みたいなのを作って、まあ、そこも20名ぐらい参加していただいて、みんなでこう資料も作りながらですね、最終的に分科会も開催できたんで、そこはすごく良かったですね。
そうか。
議員の皆さんがつながるきっかけとしてフォーラムも機能したという形
で。そうですね。で、フォーラムの場で、プレイパークとかも様子を見て、確かに権利保障された街っていいかもしれないっていうのをみんながイメージできたのかなと思うんで、そこはすごく良かったですね。
そうか。ここは議員の人たちが、だから中村さんが、ただ中村さん対当局ということではなくて、議員も含めて解像度を上げてきたっていうところがあると。
そうですね。
それはいいですね。それはなかなかな成果だなと思いました。はい。じゃあちょっとこの権利フォーラムに対して、じゃあ分科会が30ぐらいあったんだよね、確か。
確か全体でそのぐらい、
全体で30ぐらいあって、でそこの一部の議員か、議員と考える、
そうですね、
権利条例っていう、
全国の先にこの子どもの権利条例を作ってるところを調査して、どんな類型があるのかみたいなのをちょっと、
なるほど。あ、じゃあ事前調査も入れていたってことですね。すごい。それで、じゃあそこで事前調査をもとに話し合うワークショップというか、
そうですね、
報告会というか、ということをやったということなんですね。なるほど。ありがとうございます。浦崎さん、ちょっとこのフォーラムを振り返って。
はい。そうですね。まあ、子どもの貧困が10年という話もありましたが、そこもやって、ある程度、なんだろう、本当に目線合わせができるようになったからこそ、権利も一気に広がったというか、浸透したのかなっていうやっぱ印象はありますね。で、まあ社会課題として、緊急性がある、解決しないといけないって貧困もあるんですけど、それだけじゃなくてやっぱ権利をどう守るかというところ、で、フォーラムの時にも子ども食堂の活動を通じて、同じように子どもの権利について考えてみようっていう話、をして私もセクションというか、分科会を持ちました、で取り上げたテーマはもう本当に子どもの権利条約の読み合わせに近い部分ではあるんですけど、 やっぱ子どもたちが元気な子どもの居場所って、うん、自分たちで企画するようなプログラムがあったり、イベント企画だったり、うん、どこか泊まりに行くってなっても予算含めて、はい、じゃあどのプランで行くか、うん、本当に夜通し遊びたかったら遊んでもいいしとか、うん、そういう主体的に子どもたちが決めれるところがあったり、うん、あとはそもそもでの、その居場所内のルールですね、うん、携帯の使用をどうするかとか、はい、じゃあゲームは OK なのっていう、うん、OK だとしてでも持ってる子しか持ってない子はどうするのみたいな話の、そういう対話の環境が整備できているところはやっぱりとても仲もいいし、うん、教え合う文化ができている、うん、でもそうじゃないところであったり、大人の中の教育観をやっぱり重視してしまうところだと、うん、ここはこれは禁止だからこれやりたかったらここに来ないで別のところでやりなさいとか、うん、
はい、
それは誰にとっての居場所なのっていう、うん、まあ、そもそもの話とかですね、そういうのはやっぱり、まあ、そもそも私たち大人も含めて権利教育ってそんな受けてきてない中で、昔はなんか悪いことしたら体罰も致し方ないみたいなところからの、やっぱり時代の魚っていうところでどう学ぶ機会を作るかっていう意味での、やっぱ子どもの権利をきっかけに、やっぱり大人の権利も含めて考えようというような形の関わり方で、その時はテーマで展開しました。
そうね、最後は結局人権教育に戻っていって、はい、うん、大人の人権の話にも触っていくっていうことになりますもんね。そうですね、はい、そうか、なるほど、そんな文化がやってたんですね、うん、まあ、私に至って私も3つ持ちまして、うん、3つ今考えるとちょっと持ちすぎたんですけど、あ、ただね、今自分たちで決めるっていうことはとても私も共感していて、子どもが主体性を、最後はやっぱり子どもが主体性を持って自分で決定できるかっていうところは結構僕は大きいなということを本当に感じました。だから、オリオンビールさんの協力で基金が当時あったので、今もあるんですけど、まちづくり基金っていうのを子どもがまあ作る、このまちづくりっていうコンセプトにして、それでワークショップをして企画会議みたいなのをやってワイワイやったんですよね、うん、まあそこは結構良くて、子供たちで決めるんだよっていう話になって本当に決めたんですよね。あの時3つワークショップやったんですよ。僕はもう普通にコンペやろうと思ってた、
うん、
あの主催としては。だからコンペの2時間しかないから、分科会だから、まあ案を作るワークショップにしたんですよね、うん、
はい、
うん、それで何案か3つ島があったので3つできたんですけど、じゃあそれでコンペしようかって言ったら、後日子供がコンペはしないって言い出してきて、うん、ええってなって、じゃあどうすんのって言ったら、あ、自分たちで決めますって言って、うん、この3つの案をちゃんと、まあ、多少似通った部分も幸いあったっていうことだった、うん、3つの案をちゃんとみんなで合意して1個に絞ってきました。
すごい素敵ですね。
そうそうそうそう、
妥協じゃないけれども、うん、ちゃんとみんなで話し合って決めたという、
う
ん、
そうそうそうそう、コンペっていうルールはダメって言われた私も否定されましたあ、そうって言って、それでだけどいいプレゼンだったんですよ、はい、結果ね、うん、それで我々は首里で集まって、再度古民館で集まってプレゼンして、うん、まあいいってことを一応地域で承認をして、うん、まあ言ってみるとバンドの、
はい、
小学生から高校生までが17バンドぐらいだったかな、うん、集まってみんなで演奏するっていうのを首里城の、広場があるじゃないですかね、はい、芝生広場でやろうっていうのがあって、これを実現したんですよ。いいです。だから MC も進行もね、みんな子供がやるっていうことで、うんうんうん、とても豊かな場所だったなと思いました。
やる内容を決めるもですけど、うん、決め方も子供たちが決めてるっていうところがとても良いなと。
そうなんですよ。だから、やれば、やってもらえれば、ちゃんとできるっていうのが、僕、もう、そこは成功体験になりましたね。子供、だから、あまり大人でルールを決めすぎないとか、子供で決める文化が、風土があった方がよっぽどいいなっていうのはね、僕も結構成功体験になりました。まあ、こういうフォーラムを、まあ、他でもね、いろんな分科会がある中で、また、ちょっと別なキーワードとして、まあ、まずは自分で参加をするとかね、もちろん当然守られる権利とか、自分たちで参画する権利というと、あと、ちゃんと育つ権利というかな、 いうところの権利って基本的にはシンプルなんですけど、その解像度をやっぱフォーラムでいろんな分科会で上げてきたっていうところはとても良かったなと思います。でそこの中でね、私も学びというかもやもやしてないんですけど、そこでいわゆるメインセッションの司会もさせてもらった時に、そこで昨年参画をした別な川崎だったかな、参画をした女の子がスピーチしてるんだけど、もうそれはそれはもう立派なスピーチなんですよ。で本当に権利条例のことをちゃんと理解しているし、でそこの中で あの自分の立ち位置喋ること内容も素晴らしかったんだけど、それは大人が与えてくれた、去年参画を呼びかけてくれた大人のおかげだっていうまた言い方をするわけで、とても構造としては複雑だなと思って、でやっぱり極端に言うと、じゃあゼロ歳児に君がやりたいことを決めなさいっていうことって、言葉の問題もあるから、難しいこともあるわけじゃないですか、だからそこは大人が何らかの刺激を与えることで、子供がそこで主体性を持っていくっていうこの段階があるなと思っていて、その子はそこの権利フォーラムに参加しなかったら今ここに自分は立てていないっていう、だからそこで機会を与えてくれた大人のおかげっていう言い方もするわけですよね。いや難しいなと思って、
難しいです ね、
だから全部が全部子供で1から0、10まで決めるっていう話でもなく、かといって我々もおせっかいしすぎてルールで縛ることもやってはいけないと思い、だから適度なこの刺激というか適度な関わり、この距離感の難しさみたいなものはちょっとね感じました。
まあ子供によっても全然違う、発達段階も違うと思うんで、
だから同じ15歳だったら15歳はみんな同じとも限らないんだよね、
そこはもうコミュニケーションの賜物ですよね、
そう
関係性どう作れるかっていうところですね、
だから視点も面白くて、逆に別の男の子はね、自分はこういう主体的に自分で決めていることはできないと言ってる、スピーチの中で、できないんだけどこの子を支援することはできるって今度言ってるんですね、先に。だからフォロワーですよ、言ってみるとね、だから自分はそこでまず身を立てるというかことにしたっていう言い方もしてて、あ、そうか、発達段階だけじゃなくて、その役割をどう捉えるかっていうのが結構視点がメタなんですよね、
本人的にはそれが本人の決定なんですよね、
そう
その道で行きますという、
そんなに一筋縄じゃない、みんなそれぞれの子供たちも、そこがこの複雑さとか難しさとか、逆に言うと面白さもすごい学んだなと思ってて、そういうフォーラムがあったなと思います。そういう中でね、我々は今後那覇でこれをどう引き継いでいくかっていうことを最後ねちょっと考えていかないといけないんですけど、中村さんもこれから後輩にね、後輩の議員だったりに引き継いでいく中では、その子ども権利条例どう消化させていった方がいいのかっていうことに関して今あれば、
そうですね、条例をしっかり作ってもらうっていうのは、今今年度やっているので、それをしっかりチェックしていくっていうのが一つ大事なことではあるんですけど、もう一つここ数年ユースセンターみたいな形で、若者の集える場所、10代20代とか、その行政の手を離れてしまった世代の人たち、若者も含めて社会とどうつながるかみたいなところの場所もしっかり作っていかなきゃいけないよねっていうのは那覇市にも提言をしているので、そこはぜひ那覇市も公的な施設としてユースセンター作ってほしいなと思いますし、
若者層ですよね、確かに子供だった層が18を超えたら、急に制度とか関係なくなっちゃうっていう、
でまたコロナをきっかけに、フードドライブとか、いろんな団体さん、高校生とかもいろんな活動し始めているんですね、自分ができることなんだろうって考え始めた子、動き始めた子がいっぱいいるんで、そういう団体を集めたユースカウンシルみたいなものを、しっかり作るべきじゃないかということで、一応共同プラザの市民活動支援センターの方で一回集まりは持ってるんですよね、そういうのはやっぱ継続的にやりながら、他のところはどんな動きしてるのかとか情報交換もしながら、お互い切磋琢磨できるような環境で、そこが何かその若者の声を受け止めて、例えば何か社会に対して発信できるような、そういう支援が那覇市としては 必要じゃないのっていう話をしている。ユースカウンシルとこのユースセンター、うん、ね、まあ、両方何か進めてほしいなとは思ってますね、うん、
このあたりがちょっと残したいとか、うん、まあ、次につなげていきたいっていうところなんですね、はい、よし、浦崎さん最後に、まあ、浦崎さん那覇社協なので、まあ、子どもの居場所も見てらっしゃるし、今後の子ども施策、ね、うん、まあ、貧困あるいは、権利保障でも、もしくはね、今日まで話していけなかった体験とかって新しいまたキーワード出てきている中で、うん、今那覇市でこれからの打ち手としてはどういうことがあったらいいなっていうのがあれば。
そうですね、はい、今中村さんが出てたように、
若者ね、ま
あ、はい、うん、コロナ禍でやっぱりいろんな活動が、それこそ子どもの貧困の話からでいくと会食の支援だったものが、うん、お弁当の支援もするようになったし、必要に応じてちょっと自分たちで物資を集めて食材の提供もっていう、うん、いろんな活動がやっぱ広がってきていますと。で、世代も高校生から、まあ、大学生も含めていろんな世代がいるっていう、この市民活動をやっぱりどうみんなで育てるというか守るというかの話になってくるかなとは思いますね、うん、そこの部分を、なんだろう、市民活動だから何でもやっていいっていうわけではないけれども、うん、市民活動だからこそ自由にのびのび、うん、自分たちの思う課題感にチャレンジするっていう、やっぱり共同という言葉も含めてですけど、はい、作っていく必要があるかなというところと、まあ、子どもの権利条例の話でいくと、やっぱり子どもの声を聞くとか、うん、自分が権利が侵害されてるって思った時に頼れるようなオンブズマン的なところをどうするか、うん、で、先ほどの話だと意思形成のサポートをどうしていくのか、
ね、
大人が、
うんうんうん、
で、ボランティアセンターもやっぱりその部分というか、子どもたちがやりたいという活動をどう支えるかっていうところではあるんですけど、ちょっと似たところもあるかなと思うので、やっぱそういう参加の権利というか、うんうん、そういうのをどうみんなで守り合って、なんだろう、街、うん、づくり、はい、住民主体の自治のある街づくりを、うん、なんだろう、担保できるかというところが、うん、やっぱ大きな課題というか、できたらいい社会なんだろうなというのは、勝手に夢見ているレベルですね、社協というよりは。
最後ここら辺は自治のね、うん、充実っていうところに入っていくと、うん、多分、うん、ここは子どもの問題ともリンクはしていくだろうというところですね、
うん、そうですね、
そうか、そうするとやっぱ市民共同っていうところとも、うん、ここは切り離せないっていうところなんです ね、うん、今考えると結構つながるわけね、仲間さん
そうですね、私のメインテーマともつながってくるということ
ですね、なるほど、
と課題チャレンジして取り組んで必要があれば、うん、行政もやっぱりサポートする、うん、それが補助なのか、うん、仕組み作りなのか、はい、行政の事業にするのかっていうのもですけど、うん、まずやっぱ課題に対して動きたい人が動いていく、うん、そこがなんかスムーズにというか、うん、できるといいチャレンジができる地域になるんだろうなと思います、うん、
なるほど、いいまとめになったと思います、ありがとうございます、ちょうどお時間でございます、2週2回にわたって浦崎さんありがとうございました、
ありがとうございました。